ありがとう、作家の本田健です。今タイのラウンジに乗ります。これからね、行かなくちゃいけないんですけど、皆さんにねお届けしたいなと思って、今回は世界中を旅して気がついたタイ人が豊かに見える5つ、これについて話したいと思います。まずね、こう僕が思うには、こうタイの人っていうのは全然こう空気が違うんですよね。タイ空港に着いた時、なんか安全な安心な、そんな感じがします。なので、例えばアメリカに行くとね、なんかちょっと緊張感というか、なんかいろんな意味でシャッキリしなくちゃいけないとかっていうふうに思います。タイに来たらね、こうなんかポヤンヤンってなるっていうか、そんな感じがしますね。まず一番目、お金よりも心の余裕を大事にしてる感じがしますね。お金が儲かるとか、そんなことよりも、たりするとか、そんな感じのことを優先させてるって感じがすごくしました。なのでね、それは本当にね、見習いたいなっていうふうに思いましたね。例えば日本に戻って感じるのは、なんかね、すごい人がこうセカセカセカセカって歩いてるんですよね。タイってね、なんかだら、僕一枚写真撮ったんですけど、タイの人がリラックスしてるよって、全員だらーっとしてるんですよ。で、その感じがすごく良くて、何なんでしょうね、なんかコスパとかタイパとかそんなしょうもないことを言わなくて、ただただ時間が流れるっていうのはね、僕は本当に美しいなと思います。よくね、本田健さん忙しいですねって言われるけど、そんなに忙しいわけじゃないんですよね。まあいろんなことやってるとはいえ、なんか自分であんまり忙しい感じがしないのは、やっぱこのゆったり感っていうかね、これが僕の中に流れてるからかなというふうに思います。なので皆さんもね、もし別にわざわざタイに来なくてもゆったりすることはできると思うし、だらっとするというか、まあいいかみたいな感じの、それをねぜひ体験してくださいというか、心の余裕を持つってことをね、人生で優先順位の上に置いておくと、何かあった時でもまあいいかっていうふうに思えるんじゃないかと思います。2番目、今回ね2日間のセミナーをやったんですけど、まあ、いろんな人たちが家族の助け合いについていっぱい語ってたんですよね。で、ああ本当にそうだなと思ったことがいっぱいあって、自分の世界に関してこうだなあだなっていうことを言って、でその時によく出てくるのは、お父さんに助けてもらった、おじさんに助けてもらった、なんかそういうふうに誰かに助けてもらったっていう話がよく出てくるんですよね。これがね、銀行口座の残高だけじゃないパワーというか、それをねすごく感じましたね。なので、もしあなたが何か心配してたりだとかしたら、それは自分の中でしか、自分一人だけでしか解決できないわけで、ひょっとしたら父親母親に助けを借りるタイミングかもしれないし、兄弟に何かお願いするかもしれないし、そういうふうなタイミングが来てますよってことをぜひ理解してください。誰かに頼ることの大切さ、これもねすごく大事だと思います。なので人に優しく、自分に優しくっていうのは、このタイでね学んでる感じがしますね。で、日本もねやっぱり助け合いの文化っていうのあると思いますけど、まだまだもう少し必要かなというふうに思います。なのでこの2つ目はとっても大事ですね。ちょっとした助け合いよりももっと大きなレベルでやってるって感じがします。で、もともと日本の文化ってそういうのがあるはずだから、ぜひねそれを一緒に思い出して助け合いましょう。3番目、欲張りすぎない生き方。これはね、もちろんバンコクはみんな頑張ってる感じがあるんだけど、ちょっと郊外に行くとね、みんなだらっとしてます。今回あんまりその外に行く時間はなかったんですけど、道すがら見てたりとか、なんか何もしない人たちが結構いるんですよね。これエジプトでもそうでしたけど、普通だったら倍働けとかね、夜も働けとか、なんか2つ仕事持ってますみたいな、結構アメリカなんか多いんですけど、なんかね、この人いつ仕事してんのかなって言いながら生きてる人たちが結構多い感じがしました。もしそういう風な状態にあったとしても、まあまあそれはそれでいいのかなという感じがしますね。十分だっていう感覚って実は結構難しくて、もっといいマンションに引っ越したいとか、もっとなんかいいもの持ちたいとか、そういう風になると思います。僕今だいたい YouTube で同じような格好してると思いますけど、このスーツケースが2つあって、旅行 A、旅行 B っていうので、だいたいもう旅行 A が終わったらまずそれ選択全部だし、旅行 B のスーツケースで行ったりとかするんですけど、そんな高級、まあ、パーティーとかそういうのに出るときはタキシードとか着ることもありますけど、ほとんどは全部足して上から足してもう5000円ぐらいですよ。なんでそういうので、ね、慣れちゃうと、そんなのお金はいらないなっていう感じがします。なので特にね、それで今僕はいろんな人たちに頼って生きてるというか、いろんな人たちが飛行機代も出してくれて、ご飯も出してくれて、誰か迎えに来てくれてっていう風になってるので、誰か彼かにご馳走になって、誰か彼からの行為で生きてる感じがします。これはね、そのケンさんがセレブだからでしょうって言われると思うんですけど、そんなことないです。僕は19歳から20歳まで1年間実験してみてね、誰かの行為だけで暮らせるんだろうか人はっていう、まあ、テレビの企画みたいな感じのことをやってみて、それでね、実際に1年間お金一切使わずに生活したことがあるんですよ。 今はそれの上級編というか、もちろん確かに本を売れたとかあるんですけど、でもやってること一緒です。ありがとうってありがとうってコクンカコクンカって言いながらご飯をごちそうになってどっかに連れて行ってもらって、でそしてまたホテルに連れて行ってもらってホテル代も払ってもらうっていう、そういう誰かに頼るとか誰かにごちそうになる生き方みたいな、それをね実践してるので、この頑張りすぎない、もうあることにありがとうっていうのはねすごくいいなって思います。さあ4番目、自分のペースで働くってことですけど、どうでしょうか。このねペースって結構難しくて、ほとんどの場合が人のペースに動かされてるんじゃないかなと思います。僕が一番嬉しいのは、嬉しいとかありがたいなと思ってるのは、その締め切りとかっていうのを、まあ、自分で設定はしてますけど、この辺までやらなくちゃいけないってことがそのない、まあ場合によってはもう全部やめたっていいわけだし、自分の都合で動いてるっていうところがあるんですけど、でもねやっぱり多くの場合は誰かの都合で、まあそれは仕事とかね会社とかっていうことだと思うんですけど、そういう意味では自分のペースでなかなかね働けないと思うんです。でもタイの人たち見てたら、明らかにこの人休憩時間っぽいけどずっと休憩時間なのかなって人が結構いるんですよね。でそういう人たちを見るにつけ、まあずっと休憩時間でもいいんじゃないかなって思う感じもします。なのでね、もし人生に疲れたらタイに来たらいいんじゃないかなと思います。今格安航空券もあるし、一泊ね、僕が泊まってたホテルは一泊8000円でした。いや、もう結構高級ホテルですよ。だからもっと田舎に行ったら3000円とか2000円とかいっぱいあります。2000円だったら30日行ったらもう6万円ですからね。だから、ね、時間がある人はぜひ日本より安いんじゃないかなと思います。さあ、そして5番目。人生を楽しむってことを優先してる。これはね、僕はいつも素敵だなと思います。特にね、タイの人たちは別に人生を楽しもうとかっていうふうに思ってるわけじゃないんだけど、もう自然と家族と一緒に行ったり、ご飯を食べたり、なんかみんな笑ったり、ゲームやったりとか、歌を歌ったりだとかってことをしてるんですよね。もうそれで十分って。別にそのブランドものなんかを必要とするわけで、まあそういう人たちもバンコクの中にはいますけどね。なので、基本は何もなくても幸せっていうのは、僕はすごく幸せな生き方がします。で、僕はさっき誰かにね、何かごちそうになって生きてるって話をしましたけど、どういうホテルに泊めてもらえるのか、こちらでね、その四つ星じゃないとダメとかってことはリクエストしません。まあ、今回もね、スイートルームに泊めてもらったんですけど、まあでもその超高級なわけじゃないから、めちゃくちゃ高いわけじゃないと思います。でもね、そういうふうなスイートルームに泊めてもらうこともあるし、なんかね、すごいアシュラムのすごいわーっていうような部屋に泊めてもらうこともあるし、まあ、それでもね、僕は 100% 幸せを生み出すっていう練習をしているので、部屋が狭くても2畳ぐらいでも200畳ぐらいでも両方とも楽しめるっていう生き方を今選択しています。今度はまたバリ島に行きますので、バリ島でお届けしたいと思います。これね、すごいバックグラウンドが素敵だったでしょ。なのでね、ここで撮ってしまいましたが、皆さんいかがだったでしょうか。こういう形でね、ちょっと旅先で撮るのがだいぶ上手くなってきたので、また撮ってみたいと思います。というわけで、今回は、タイのですね、人たちから学んだ、タイが豊かに見える理由って話でしたが、いかがだったでしょうか。そして、またですね、こういう動画を見たいという方は、こういうの見たいっていうのをね、書いてください。で、このバックグラウンド素敵だなと思った人、バックグラウンドが素敵ですねって書いてもらったら、また、よし、次も見つけるぞって気持ちになるので、ぜひお願いします。では、終わりたいと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。本田健でした。コメント欄いっぱい書いてください。ではね、これからフライトです。で、4月の6日、実は去年映画の撮影をしまして、そしてこの映画が2026年の春に完成することになっています。ピラーズ・オブ・パワーということで、シークレット20周年を記念して、世界中のベストセラー作家の方たちと並んで、日本人で初めて唯一一人、本田健がこの映画に登場することになりました。上映会ということで10分だけ映画を流します。実際にはハリウッドで6月に大きなイベントが開催されるんですが、それに先駆けて京都で4月の6日にイベントあります。これもね、レッドカーペットを引いて大々的になりますので、華やかなイベントに興味がある方はぜひいらしてください。舞妓さん、芸者さんもですね、今回お祝いに駆けつけてくれてダンスを披露していただける予定です。海外からのスペシャルゲストもたくさんいらっしゃってますので、ぜひいろんな人たちにね、話しかけていただきたいと思います。というわけで、リアルで本田健に会いたい方、ぜひいらしてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。本田健でした。